聖書朗読です。旧約聖書エゼキエル書34章1節から16節、お手元の新共同訳聖書1352ページ、エゼキエル書34章1節から。主の言葉が私に臨んだ。人の子よ、イスラエルの牧者たちに対して予言し、牧者である彼らに語りなさい。主なる神はこう言われる。災いだ、自分自身を養うイスラエルの牧者たちは。牧者は群れを養うべきではないか。お前たちは乳を飲み、羊毛を身にまとい、肥えた動物をほふるが、群れを養おうとはしない。お前たちは弱いものを強めず、病めるものを癒さず、傷ついたものを包んでやらなかった。また追われたものを連れ戻さず、失われたものを探し求めず、かえって力ずくで過酷に群れを支配した。彼らは飼うものがいないので散らされ、あらゆる野の獣の餌食となり、散り散りになった。私の群れはすべての山、すべての高い丘の上で迷う。また私の群れは地の全面に散らされ、誰一人探すものもなく、尋ね求めるものもない。それゆえ牧者たちよ、主の言葉を聞け。私は生きていると主なる神は言われる。まことに私の群れは略奪にさらされ、私の群れは牧者がいないため、あらゆる野の獣の餌食になろうとしているのに、私の牧者たちは群れを探しもしない。牧者は群れを養わず、自分自身を養っている。それゆえ牧者たちよ、主の言葉を聞け。主なる神はこう言われる。見よ、私は牧者たちに立ち向かう。私の群れを彼らの手から求め、彼らに群れを飼うことをやめさせる。牧者たちが自分自身を養うことはもはやできない。私が彼らの口から群れを救い出し、彼らの餌食にはさせないからだ。まことに主なる神はこう言われる。見よ、私は自ら自分の群れを探し出し、彼らの世話をする。牧者が自分の羊がちりぢりになっている時にその群れを探すように、私は自分の羊を探す。私は雲と密雲の火に散らされた群れをすべての場所から救い出す。私は彼らを諸国の民の中から連れ出し、諸国から集めて彼らの土地に導く。私はイスラエルの山々、谷間、また居住地で彼らを養う。私は良い牧草地で彼らを養う。イスラエルの高い山々は彼らの牧場となる。彼らはイスラエルの山々で憩い、良い牧場と肥沃な牧草地で養われる。私が私の群れを養い、憩わせると主なる神は言われる。私は失ったものを尋ね求め、追われたものを連れ戻し、傷ついたものを包み、弱ったものを強くする。しかし、肥えたものと強いものを滅ぼす。私は公平をもって彼らを養う。続いて新約聖書ルカによる福音書15章。1節から7節。新約聖書の138ページです。ルカによる福音書15章1節から。徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとファリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出した。そこでイエスは次の例えを話された。あなた方に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。そして見つけたら喜んでその羊を担いで家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように 悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。お祈りします。世界の創造者なる神様、あなたは無から私たちを呼び出し、この世界に生きるものとしてくださいました。その大いなる御業を讃えます。許し主なる神様、あなたは私たちの間違った生き方や壊れてしまったつながりを取り戻し、私たちの罪を克服し、新しい命へともう一度生き返らせてくださいます。そのあなたの大いなる力をたたえ、あなたに感謝いたします。歴史を導き、この世界をあなたの作られた秘蔵世界の完成へと導かれる聖なる神様、あなたは私たちに、私たちの人生に意味があることを、この世界には意味があることを教えてくださいます。そしてあなたへの信頼と隣人への愛が私たちを支えることを、あなたは私たちに確信させてくださいます。その大いなる働きのゆえにあなたを讃えます。神様、過ぎる1週間も私たちを支え導いてくださったことに感謝いたします。そして何よりもこの秋の季節に自然が実りを実らせて、私たちの命を支えるものとなっている、その背後に働くあなたの御手の上にゆえに、あなたに心より感謝いたします。神様、私たちの心に今日もあなたが耳を傾けてくださいますように、私たちの心配事や不安や私たちの疲れやイライラに、そして何よりも私たちの心の痛みに、あなたが今日も耳を傾けてくださいますように。そしてあなたが私たちに再び喜びと平和と、そして希望を与えてくださいますよう心よりお願いいたします。神様、私たちの間で病を覚えておられる方々、怪我をして入院しておられる方々がおられます。どうぞその方々と今日も共にいて、励まして癒してくださいますようにお願いいたします。とりわけこの町で暮らしている、またこの教会に連なる方々の中で心の病を覚えておられる方々の上に、あなたの守りが特に厚くありますように。また私たちの間で、そして私たちの周辺で、生活や人生の上でさまざまな困難を抱えておられる方々に、あなたが行くべき方向を指し示し、そしてそれを道を困難な道を伴って歩んでくださいますようお願いいたします。私たちの国に助けを求めて、庇護を求めて来られた方々の上に、私たちを通してささやかながらであったとしても、あなたの大いなる愛が届きますように。また私たちの間で育つ子どもたちを今週もあなたが支えてくださいますように。また人生の行くべき道を求めて道を模索している若者たちに、あなたが進むべき方向を明らかにお示しくださいますようお願いいたします。聖霊なる神様、今日もあなたが聖書を通してお語りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。皆さん、衆議院が解散いたしました。やがて選挙です。選挙は民主主義政治を支える根幹制度であると思います。それでも弱点はございます。アメリカの大統領選挙などを見ていますと、候補者の一騎打ちという形になりますので、 勝つか負けるかの論戦が行われます。こういう論戦と選挙のキャンペーン、とりわけネガティブキャンペーンという相手方を非難するキャンペーンを見ていますと、選挙戦というのは場合によると社会の統合よりは分裂を促す側面もあるのだなという気がいたします。そして何よりも選挙は多数決で結果が決まりますので、死に票というのが必ず出ます。そして、その後の政治においては、数の暴力と呼ばれることもありますが、多数派が全てを牛耳ってしまう、そういう形で少数派の意見が必ずしも尊重されないという弱点がございます。戦後の西ドイツ、統一する前の段階の西ドイツで生まれた政治思想に討議、討論の倫理という名前で呼ばれるコンセプトがあります。ドイツ語だとディスクルスエティックというんですけれども、これは民主主義の基本的な手続きが合意を目指して行われる討論にあるというふうに考えまして、できるだけ歪みのない討論を達成することが民主主義にとっては非常に重要だと考えて、どういう特徴がどういう点が重視されなければならないかというのを理想形として提示した理論です。理想的な発話状況というのがあると考えようではないかというんですね。でそれには3つの基準があります。1つは相互性と呼ばれる基準でして、これはお互いが言っていることをお互いがしっかり聞くというそういう基準です。対話関係にある両者が自分の言い分を主張でき、他者は相手方はそれにしっかりと耳を傾ける、相手の言っていることをお互いまるっきり聞かないで素通りする議論をやったのでは、いい合意ができるとは思われないということですね。でこれが1つ目で、2つ目は平等性という基準です。対話関係にある当事者の、誰もが平等な発言権を有している。偉い人が言うと耳を傾けるけれども、そうでもない人が言うとみんな無視するとか、そんなことがあってはならない。討論に参加する人は皆発言権を平等に持っている。そういう状況が あるのがよろしい。そして3つ目は合理性。これはより良い論拠によって基礎づけられた提案こそが採用されるべきだ。つまり偉い人やパワフルな人が言ったことではなくて、筋の通ったことが言われれば、それを言った人が仮に犯罪者であったとしても、そのいい意見が採用されるのが一番いい。これ理想的な状況でして、現実は常にどこかに歪みがあるというのが多分正直なところだと思うんです。でそれがこの提案の弱点だと言われております。それが実現されることはほぼないだろうという。もう一つ、しかしもっと根本的な弱点が指摘されています。それは、討論への参加を拒絶する人、もうちょっと別の言い方をしますと、なぜ私はよりによって君たちに向かって自らの論拠を挙げて、論じなければならないんですか、ごめんこうむりますという人に対して、このコンセプトは無力であるということです。選挙で言えば棄権、つまり投票に行かないというのがちょっと似てるかもしれません。で実際には投票を行わない人も、ご本人の意図とは全く無関係に投票の結果に対する責任を負うというのが私たちの社会のシステムになっています。私は投票に行かなかったのだから投票結果は無効ですと後から裁判所に訴えても棄却されますね。門前払いになります。社会制度としてはとりあえずそれしかないんだろうなと思います。しかし広い意味での民主主義的な討論に参加しない人というのは一体どういう人々なのでしょう。忙しい、忘れてた、今の政治には何も期待できない、関心がありません、いろんなことがあると思うんですけれども、もしかしたら こういうふうに言う人がいるかもしれません。どうせ私は社会の意思決定プロセスからは排除されているのだから、そんなことに参加する必要はありません。ごめんなさい。いわゆる先進諸国の中で日本という国は、女性が社会プロセスの中で決定権に参加している割合が極めて低い社会の一つです。女性も高等教育を受けていて、こう福祉ないし教育という点では女性は大変こう促進されているんですけれども、実際の社会決定のプロセスの中に入っている女性は極めて低い、つまり育てているのに発言させるところまで行ってない、そういう社会です。そういう問題はあろうかと思いますね。でさらにですね、日本には参政権といいますか選挙権を与えられていない人たちも住んでいます。典型的には未成年および外国籍の方たちです。私がスイスに、留学生として存在していた頃は、もちろん留学生ですので参政権はありませんが、外国人問題、つまり流入してくる移民の問題をめぐる、直接選挙、スイスは直接民主制の国なので、州民投票、国民投票というのがあるんですけれど、それをやっているのに何回か、ありまして、当時私は大学で働いていたので、税金も納め、社会保険料も納めていたんですけれども、その意味では居住権は持って暮らしていたんですが、1年ごと更新される。スイスパスポートはもちろん持っておりませんので、投票権がなかったんですね。自分に関することをみんなが決めるときに、お前どうしたいって誰も聞いてくれない。これって自分の国に住んでいる人にはわからないかもしれませんが、結構気がめいるものなんです。もちろんイエスの時代のユダヤ社会に民主主義的な投票制度というものはありません。当時の彼らの社会は、祭司を中心とした貴族制と王家を中心、ヘロデ王家ですねとした王制の合体です。でその合体の合議の場所が最高法院、と呼ばれる機関でした。サンヘドリンと呼ばれる。そしてこのサンヘドリンで一般民衆の利益関心を代表したのはファリサイ派です。ファリサイ派は王家でもなければ祭司でもありません。一般民衆の中の世直し改革派です。で彼らが政治における民衆の利害を代表した人々でした。新約聖書ではファリサイ派というのは偽善者の塊みたいに描かれていますが、現実政治においては民衆を代表する人たちです。さてイエスの羊の例え話では、99を放棄してでも、1を取るというように主張している、と見えます。しかもそれは、イエスの行動原理であり、彼が信じた神の行動原理であると述べているようにも、見受けられます。でこれは一見すると多数決の原理とは真正面から対立するような視点であるかもしれません。一体もちろんイエスの時代に民主主義はまだないのですが、彼の社会に彼の例えは何を指し示し何を意味しているのでしょうか。イエスのこの有名な羊の例え話は実は伝承が3通りあります。今お読みしたルカによる福音書15章というのはその一つですね。でもう一つはマタイによる福音書18章にも伝わっております。それから三つ目は聖典には入りませんでしたトマス福音書というものに伝わっております。でそれぞれこう特徴が違うんですね。ルカ福音書今お読みしましたバージョンではイエスは ファリサイ派の人々や律法学者から批判を受けまして、つまりなんでこいつは罪人と一緒に飯なんか食ってんだと、おかしいじゃないかという批判を受けて、これに応答する形で例えを語っています。つまりルカ福音書のバージョンでは、この例え話は批判に対する弁明ないし再反論という意味を持っています。悔い改める一人の罪人という発言が例えの最後に出てきますが、これはイエスの招きに応じる悔い改めた罪人のことですね。他方で悔い改める必要のない99人の義人というのはおそらく皮肉な表現だと思います。本当は5当人こそ悔い改める必要があるのに、私には悔い改めなんかは必要ありませんと嘘吹いている偽物の義人たちという意味だと思います。つまりイエスの批判者ですね。そして悔い改める一匹の羊ないし罪人の姿は、同じこのルカ福音書15章の後ろの方で出てくる放蕩息子の姿によりはっきりと描き出されています。他方でマタイ福音書18章というのは教会における振る舞いを教えている、新約聖書福音書の中で唯一教会という単語がもろ出てくる箇所です。そこではイエスが弟子たちにというのは教会の主導的な立場にある人たちにという意味なのですが、私を信じる意図小さき者たちの一人を教会の指導者たちがつまずかせることがないように、あるいはそのこれら小さなものが一人でも滅びることがないようにと言って例えを語っています。迷い出る羊の例えと言われるやつですね。で、迷い出る羊は、マタイの教会における小さな者たち、信仰の小さな者たち、つまり脱落していく人たちです。教会共同体から、を指しています。また99匹の羊は脱落しないで教会に残っている強い人たちを指しています。で、羊たちが残される山、マタイには山に残しって書いてあるんですけど、はもしかすると聖なる共同体としてのマタイ教会を指すかもしれません。マタイによる福音書では山というのは神様が現れる場所です。山上の説教とか、最後のガリラヤの山の上での復活者イエスの権限とか、つまり、ルカとマタイではコンテキストが違いますね。ルカでは批判者に対する応答です。マタイでは教会に対する教えです。弟子たちへの教えで、したがって99匹という、イメージがシンボル化しているものが、まるで正反対になっています。ルカでは外部にいる批判者を指して99匹と言われています。他方マタイでは共同体の内部にいる人たち、信仰の強い人たちを指して99匹と言われている。つまり例え話というのは状況設定によっていろんな意味を発揮するものなんだということがわかります。さらにトマス福音書、これは皆さん普通聖書の中に書いてありませんので、日本語の翻訳をお読みします。こういう文章です。王国は100匹の羊を持つ羊飼いのようなものである。それらの中の1匹最大の羊が迷い出た。その人は99匹を残してもそれを見つけるまで1匹を探した。彼は苦しみの果てに羊に言った。私は99匹以上にお前を愛する。終わり。これがトマス福音書に残された羊の例えです。マタイや、ルカの、バージョンと比べまして、物語になっています。過去時世の、羊が迷い出た、その人は探した、そして行ったというふうに過去形が使われています。で、大きな特徴は迷い出た、一匹の羊が最大の羊であるというふうに言われていて、 なおかつ私は99匹以上にお前を愛するという言葉が羊飼いから語られていることです。でなおトマス福音書というのはイエスの言葉を集めた論語みたいな詩曰くに似たイエスは言ったという導入句で始まり物語の展開がない福音書です。文脈がですからありません。だから意味がよくわかんないんですけれども、最終編集段階ではグノーシス派の、編集を経ていると言われていまして、この思想に即して考えればおそらくは最大の羊というのは、この世の物質性や肉体によって阻害された人間の本質、人の霊魂のことだと思います。二元論を取ります。人間に関して肉体と霊魂を区別して肉体を否定して霊魂が救われなきゃいけないという立場、でグノーシス主義者たちというのは探求心に富んだ人たちで、自分の魂の救済というのを一生懸命探すんですね。だから探求の末に、霊魂を見出してお前を愛するというわけです。そうしますと99匹はトマス福音書の場合物質世界あるいはそのこの世界の物質性にとらわれてしまって霊の探求という唯一大事な事柄に無関心な人間一般を指しているかもしれません。今ご紹介した3つの、伝承ないしストーリーは、おそらくは同じ話の3つの別々のバリエーションです。3つのよく似た別々の話ではなくてそうじゃなくて同じ話の3つの変装、別々の3つある話がたまたま似ているというのとは違うと思います。最近の音楽の用語を使いますと、3つのカバーバージョンスというんですね。誰かが歌った歌を別の歌い手さんやグループが歌うのをカバー曲っていうんですって。 ですからイエスが歌った歌をマタイさんとルカさんとトマスさんが自分たちなりにもう一回演奏している、そういうものなのだと思います。で、この3つの別々のパフォーマンスを可能にした元歌のようなものは何だろうか。それを一字一句再構成することはもはやできないのですが、多分こんなもんだろうと私が思うものをお読みします。あなた方のうち誰が100匹の羊を持っていてその1匹を失ったら99匹の羊を野に捨ておき失った一匹のもとに歩いていかないだろうか。そしてもし見つけたら失われなかった99匹の羊よりもその一匹のことで喜ぶだろう。こういうベーシックストーリーがあったとすれば今私たちが持っている3つの別々の変奏曲っていうのはあり得るなというふうに思うわけです。基本になるストーリーはある100匹の羊を持つ人が1匹を失いそれを探し見つけると99匹の羊のことよりもそれを喜ぶ、そういうお話だと思います。現在のルカ福音書のバージョンは1匹の羊はが悔い改めるというふうになっております。皆様のところで悔い改めた子羊というのをご覧になったことあります？もう明らかにこれ比喩だっていうのが分かりますね。でさらにマタイ福音書ですと迷える子羊なんですよね。信仰の弱いものという意味です。さらにトマス福音書になると最大の羊、つまり人間の最も価値あるものとしての霊魂、いずれにしてもこの羊のこう資質クオリティに関する要素がさまざまに付け加わっているということが分かります。で多分この発言は元はなかったのじゃないかと思います。失われた羊を探す理由は羊のクオリティとは全く無関係です。そうではなくて羊飼いの側に理由があります。どういう理由があるんでしょうか。失ったという理由です。いなくなったから探す、これが多分基本です。そして見つけて大喜びするという、そういう構造を持っていたのだと思います。さてもし仮にそういう話をイエスがしたとして、彼のお話の仕方の特徴は何かと申しますと、実は、 伝統的な比喩の使い方をしない、ちょっとひねりが入るという点にあります。昔から言われてきた言い方をちょっと違った風に使う、それがイエスの例えの特徴です。羊飼いの関係、先ほど私エゼキエル書の有名なテキストをお読みしましたが、羊飼いというのはイスラエルの言語伝統では民族の指導者を指しています。モーセだとか王様だとか神だとかを指しています。エゼキエル書のテキストは王様を指す、そういう文脈でした。羊というのはイスラエル民族を指しています。主は我が羊飼いという有名な詩編の歌はそういうの伝統にあるわけですね。良い羊飼いは、失われた羊を探し出すと言われています。他方悪い羊飼いは羊の世話をせずに散らせてしまうと言われていますね。でエゼキエル書のテキストでは王たちが羊飼いのくせに民族の世話を見ないので、王たちから王権を取り上げて神自らが羊たちを探すと宣言している、そういうテキストでした。では皆様にお尋ねいたします。イエスの例え話の羊飼いは良い羊飼いですか、悪い羊飼いですか。イエスの例えの羊飼いは失われた羊を探しますね。良い羊飼いです。でも99匹をほったらかしますね。悪い羊飼いです。つまりイエスの例えの羊飼いは良い羊飼いがすべきことと悪い羊飼いがすることを同時にしているのです。これは判断の難しいグレーゾーンというほかありません。しかも、習字疑問文の形でそれが言われています。誰でもそうするんじゃありませんかって言われているわけです。皆さんどうお感じになりますか。これがイエスの例え話の一つの大きな、この例え話の特徴だと思います。さらに伝説と現実の間の落差というのもございます。民族の伝説では羊飼いは英雄的な指導者です。大いなる権限を与えられた存在です。しかしイエスの例えはこう言っていますね。あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいたとして、つまり今の現実世界の羊飼いを指しているようにも読めるのです。十分にないし、その所有者で、その場合は職業としての羊飼いは皆様クリスマスの物語から知られていますように、当時の社会では下層民に属しておりました。羊飼いというイメージは伝説においては王や指導者です。神すらも指す。でも現実世界の羊飼いというのは泥棒なんです。本当ですよ。こういう言葉が残っています。シドンのアッバーゴルヨンはアッバシャウールの名によって言った。これ紀元2世紀のラビの発言です。何人たりとも自分の息子をロバ追い、ラクダ乗り、床屋船乗り、羊飼い、小売商人に育ててはならない。彼らの手の技は盗人の手の技だからである。羊飼いは泥棒だ。子供を羊飼いに何かにするな。なぜ泥棒なのでしょう。なぜ床屋さんとか船乗りやラクダ乗りが並んで出てくるのでしょう。よくわからないのですが、私の想像というか勘では、この人たちは定住しないで移動する人たちなんですね。で、移動していく人たちというものに定住社会で暮らす人たちはしばしば泥棒という非難を浴びせるものなのです。ヨーロッパではシンディ・ローマンの人たちに対する非難が典型的にそうです。日本でも旅芸人なんかはしばしば河原門とか呼ばれて、差別の対象になったりもいたします。そういうことがあるのかもしれません。さて皆さんに質問いたします。イエスの例え話に言う羊飼いは伝説の指導者なのでしょうか、それとも現実の下層民なのでしょうか。一体あなた方の中で100匹の羊を持っている人がいてというイエスの言葉を私たちはどう受け止めればよろしいのでしょう。もう一つ申します。 1対99という、 こう強調された数の表現が出てまいりますね。こう、1対9とか1対99とか1対999とかいう表現は実はユダヤ教の中で使われた言葉遣いのようです。他にも用例が残っております。で、発言内容の点でもイエスの羊の例えに近いと思われるものに次のものがあります。これはパレスチナタルムードの言葉ですが、こういう言葉です。999人の天使が人間を罪に定めようとして神の前に訴えても、たった一人の天使がこの人は褒美を受けるに値すると言えば、神は褒美の方の天秤を下げる。つまり天使が999人、こいつは有罪だというふうに言ったとしても、たった一人の天使がこの人は神様からご褒美をもらうに値すると言えば、神様はそっちの言うことを聞く。とてもあったかい言葉ですね。想定されている場面はおそらく最後の審判だろうと思います。他方でイエスの例えは、最後の審判は多分念頭にない、むしろ今の話をしている。今神が失われた存在である私を探すと言っているんだと思います。皆様に質問いたします。神様というのは未来の審判者なのでしょうか、それとも現在の失われたものの無条件の捜索者、探す人なのでしょうか。この例え話は今挙げただけで3つの問いを私たちに投げかけるものです。羊飼いは本当に良いことをしているのか、つまり良い羊飼いという理念の中身の問題。2つ目はイエスの言う羊飼いは指導者なのか、それとも被差別民なのか、これ現実とギャップの間の問題。さらに神というのは人の資質を問う審判者なのか、それとも無条件の創作者なのか、これは神様というもののイメージ、神観念に関する問いかけ。これらの問いに対する単純な答えはなかなかないと思います。むしろイエスの例えはこういうタイプの問いを聞く人の心の中に呼び覚まし、私たちを考え込ませたのだと思います。だからこそ伝承されるに値するとみなされて、さまざまに解釈され、現在最低3つのバージョンで伝わっている。そしてそれらを使いながらキリスト教会は2000年間説教の中でこの例えを繰り返しいろんな形で解釈してきたと思います。それでも確実なことはいくつかございますね。イスラエルのイメージの言語の伝統によりますと、羊というのは神の民に属する者たちという意味です。で、現代風に言えば、奪い去ってはならない天から与えられた人権を持つ人たち、そういう尊厳を持つ人たちという意味です。で、それが失われるとは、神の民という、自覚を持つ民族社会の中でその一員としてのプライドを奪われた人々がいるということです。その人々は当時罪人と呼ばれました。徴税人もその仲間です。で、イエスが、こうした人々を神の国の名によって、神の支配という名によって再統合しようとしていることは間違いありません。そうであるならば、良い羊飼いに関する伝統的な考え方は場合によっては再検討を迫られると思います。99を危険にさらす可能性というのを私たちはどこかで認めなければならないかもしれません。またある宗教的なイメージを現実世界と全く無関係な形で極度に理念化して使うことで、羊飼いという概念を王様だけを指すと考えて使うことで、現実の羊飼いに対する差別を温存する、そんなことがあるとしたならば、考え直した方が、良いかもしれませんです。で、キリスト教が蔑視してきたものに多神教があります。よその宗教で、これは考え直した方が良いかもしれないです、場合によると。そして、何よりも 人の優劣をその資質によって判別してみたり、その資格に従って分類する、投票権のある人とない人なんていう分類もその一つで、社会はそういうものなしには機能しないんですが、こういうものが含んでいる問題性に気づくようにイエスの例えは私たちを促していると思います。冒頭で民主主義制度としての選挙に触れまして、討論の倫理というコンセプトを紹介いたしました。相互性、平等性、合理性という基準が大切にされるのが良い、まさにそうなんだと思います。そしてこの理論の問題点、一番根本的な問題点は、そういう討論に参加する気が私にはありませんという人々の存在でした。でそういう人たちに向かって、参加しないというのもあなたの一つの態度表明であって、それは責任を伴う行為なのですよというふうに言っても、参加が実現する見込みはかなり低いのです。例えばこんな感じ。キリスト教をバックグラウンドに持っている西欧の社会で、ある人が、別の宗教、多くの場合イスラム教徒の人が多いんですけれども、イスラム教徒の方々に向かって、君の信仰と、倫理的な確信に基づいて、どんなふうに暮らしているのか俺たちに説明しろと、そして、君たちが私たちの前で正当化できる、論拠のみに基づいてそれに従って生きてほしい、民主主義を重んじて生きるというのはそういうことだと、それをしろと要求したとします。でその時に、そんなことを言われてイスラム教徒の人は、なんで私は自分の信仰と宗教心を論拠を挙げて正当化する必要があるんですか、しかも君たちにという可能性はあるんですね。でこの問い返しは、もしかすると私を疑いの目で見る人々と私は討論する気はない、私は仲間外れにされているなと思っているのかもしれませんです。パブリックなジャスティフィケーション、公的な場面での正当化という要求を満たさなければ、社会的に責任能力のある主体とは認めない、君は責任を取れという圧力は、そのコミュニケーションの内部に初めから受け入れられてない人々にとってはかなり強い圧力、排除の圧力として働きます。さてイエスの例え、この羊の例えを語るイエスはどういう行動を取ったか。彼はイスラエルの失われた羊たちのもとへ自分から出かけていった人だったということが知られています。つまり民族社会のメンバーであるにもかかわらず、そのメンバーシップを十分には承認されていなかった人々のもとに彼は自分から出かけて行きました。そして神の支配は近づいたと告げたのです。これは君たちの尊厳は回復されるという意味です。でこのイエスの振る舞いと言葉は、討論に参加しないという行動の結果を結局君は自分で背負うんだよという発言とは違います。イエスは、そもそも人が一緒に生きるということを可能にしているものが何であるかを具体的に示しています。病気を治し悪霊を追い払うことによって、イエスが示すのは、現代的な言葉で言えば信頼とか語りかけとか、こう開かれた態度とか寛容さとか善意とか、そういうものです。彼はそれを言葉と行動で示しています。よりキリスト教的な言葉を使えば、イエスが示すのは愛とか共感とか憐れみとか、そういうものです。でこれはスピリチュアルな態度です。生きる根幹に関わる姿勢の問題です。習慣や訓練を通して獲得される徳目でもありませんし、それがなかったら責任を問われるような、そういう、こう義務のようなものでもありません。むしろ完璧な自発性です。でイエスの例えが示しているのは、私たちを、深いところで生かす霊に関わる、問題です。人間の社会で、信頼や善意、愛や憐れみが いかに大切であるか、しかしそれが必ずしも大切にされないことが結構あるということは今も昔も同じです。で、その時私たちは他人を霊的に傷つけるのです。また自分も霊的な傷を受けるのです。外人である私のことが問題になっている選挙で、誰も私にお前どう思うって一言も聞いてくれないまま全てが決まる。これはやっぱり若干霊的に傷つくことなのです。でこのことへの認識を欠いた時には、いかに民主主義的な制度があったとしても、やはり、失われていることすら気づかれない存在としての羊たちが存在します。イエスの例えは、神の霊が人を生かしている、そして神の霊だけが失われた人間の尊厳を回復できる、そしてその働きはイエスを通してまた私たちを通して現れるということを示していると思います。お祈りします。神様、あなたが私を探してくださることに感謝いたします。私たちは知っています。あなたは私たちを探し求め、死者たちの国にまで下って行かれたということ。神様、私たちのうちにあなたに対する信頼を呼び覚ましてください。私たちが見出された失われたものとして、また慰められたものとして、あなたの失われたものへの道行きを共に担うものとさせてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ご一緒に賛美歌を歌います。賛美歌の528番です。どうぞお立ちください。 どうぞお座りください。